藤沢歴史探訪、今月は藤沢の戦国時代をテーマにお届けしています。お話を伺っていますのは青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋淳也先生です。先生、今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、気がつけばですね、4週目ということで、この藤沢の戦国時代をテーマとした回、最終回となります。まあ、いろいろな人たちが出てきましたし、大変なやっぱり時代だったなという印象が私の中でもですね、強くなりました。さあ、先週のですね、おしまいにお話を伺いました、北条氏の支配下になった時があったよ、この藤沢という話が出てきましたけれども、当時どういった状況だったのか、先生教えていただけますか。
はい、北条氏所領役帳という1559年に作成された基本台帳があるんですが、それによれば当時の藤沢地域を含めた北条氏領国の中で誰がどこにどれだけの所領を与えられていたのかという点がよくわかるんです、この資料によって。で、藤沢地域ではですね、職人やお寺を除きますと17人の武士たちが所領を持っていたことがこれによってわかります。一方、この所領役帳に記載された武士がですね、複数箇所に所領を持っていた場合、その筆頭に挙げられた場所がその本領と考えられていますが、藤沢市内にこの所領を持っていた17人の武士のうち13人が藤沢市内の地が筆頭に挙げられているか、またはその地だけ所領を持っていて、結局全体的には単にこの藤沢地域に所領を持っていたというだけではなくて、実際この地と関わりの深い武士たちが現在の市内には多かったんじゃないでしょうかね。そしてそのうち最も高額の所領を持っていたのは、村岡の地を領した玉縄城主の北条綱重という人で、実に現在のお金に換算すると7000万円以上の取れ高が見込める所領を持っていたんです。他にも大場では串間左衛門という人物が1800万円の取れ高が見込める所領を持つなど、現在の藤沢地域のほぼ全域で北条氏の家臣たちが所領を与えられているような状況でした。ただこうした所領は領主である武士自身が現地の管理をしたわけではなくて、その地域に住み暮らしている有力者たちが実際には管理して領主に年貢などを納めたんでしょうね。
たくさんの武士がいたということ、この時代、今お話武士のお話だったんですけど、武士以外ってどういった人たちがいたのか、先生教えていただけますか。
はい、先ほどのように藤沢地域に多くの武士たちが所領を持っていた以上、全体的には農業に従事する人々が多かったことは間違いないでしょうね。ただその一方で、この地域は北条氏の時代交通の要所になっていましたから、農業民ばかりではなくて多くの職人たちも存在していたようです。この時代、川名や土棚、それから園業には高野という染め物を扱う職人が、また川名には芋地という芋の製造販売する職人が存在していたことが確認できます。そうした中でも職人衆として特筆すべきは、大義理にいた藤沢大義理引きと称された森氏の存在なんですね。森氏はもともと遊行寺の客寮というんですが、寺宗におけるお坊さんと一般信者の中間的な存在の、その客寮の代表者で、もともとは遊行寺の建築とか修理を行う奉仕を生業としていた存在です。ただ、北条氏時代にはですね、以前にも触れた通り遊行寺が再建されることが許されませんでしたから、森氏はその遊行寺の跡地とその門前の場所を守りながらも、生きていくために職人衆として大名北条氏に奉仕する存在へと転換していったわけです。で、一方でこの時代、大名にとっても城郭などの建築作業というのは非常に重要なものでしたから、藤沢大義理引きの存在というのは不可欠なものだったんでしょう。また森氏は交通とも密接に関わっていて、また金融活動も行っていたようですから、まさにこの藤沢地域の有力者であったと言っていいでしょうね。
まあ、いろんな人たちがやっぱりいたんだなということ、そして今もですね、この藤沢市で職人の方たくさんいますし、北部に行けば、農業もたくさん、されておりますけれども、それがなんかちょっと少しずつ今の時代とちょっとこうリンクできるようなお話がやっと出てきたかなといった感じになりました。さあ、そしてやがてですね、その小田原合戦によって北条氏支配というのが、これ終わりを迎えていくという形になるようなんですけれども、 この小田原合戦ってどういった戦いだったのか、先生教えていただけますでしょうか。
はい、織田信長の後を受けて天下統一を進めていた豊臣秀吉は、1588年までには関東と東北を除く全国の大名を支配下に置いていました。また秀吉はそれまで戦国大名自身が両国の平和維持行為として発動してきた交戦権、まあ、戦争する権利ですね、これを否定してしまって、全国の統治者である秀吉の承認を得ずに行われる戦いを私戦、私の戦いとみなして、それを停止させる総無事令という命令を発令したんです。で、言ってみればこれによって、この総無事令の発令によって、北条氏は秀吉に対して従属するか、あるいは対決するかの岐路に立たされることになったんですが、結局秀吉への明確な回答はせずに、その一方で秀吉との対決をも想定して両国の防衛体制を構築する構えを見せていったんです。その後の細かい経緯については、今回私出版させていただきました藤沢の戦国時代という本をご覧いただきたいんですけれども、最終的には1589年に北条氏が現在の群馬県内で行った軍事行動が、結局秀吉からこの総無事令違反だと認定されて、翌年の1590年に北条氏は秀吉の攻撃を受けます。これがいわゆる小田原合戦です。そして北条氏はこの際、上杉謙信ですとか武田信玄といった名だたる戦国武将もかつて撃退したという経験もあってか、小田原城への籠城という作戦を選ぶんですけれども、結局秀吉という近世統一政権による圧倒的な物量兵力の差の前には格子がたく、最終的には1590年の7月に北条氏は秀吉に降伏して、ここに戦国大名北条氏は滅亡して、徳川家康がその後入ってきますが、関東も新たな時代を迎えることになるわけですね。
こういったお話を聞いていくと、やっぱりそのいろんな人たちがいろんな思いを持って、作戦を持って戦ってきた時代だったなということ、戦いっていつ終わるんだろう、いつ終わるんだろうと思いながら先生の話聞いていたんですけれども、今ご紹介していただきました小田原合戦、この繰り広げられていたこの時代なんですけれども、藤沢地域ってまだどういった状況だったのか、ちょっと気になるところなので教えていただけますか。
はい、まずこの時期の玉縄城主というのは北条氏勝という人物だったんですが、彼はこれ小田原合戦の初め当初ですね、北条氏の防衛ラインの最前線であった伊豆の山中城というところに派遣されたんですが、ところがここが即日陥落してしまっちゃったんです。で、結局玉縄に戻りまして秀吉軍と対決しようとしたんですが、結局のところ戦いは行われずに、氏勝は豊臣方の説得に応じて玉縄城は無血開城されたんです。また秀吉はですね、この小田原合戦中に関東一円で広く、また多数禁税という占領地域などで豊臣方の軍勢が乱暴狼藉などを行わないことを命じた、言ってみれば安全保障的な文書を多数発給しています。1590年の4月付の相模の国武蔵の国宛てのものだけで実に100点以上が確認されていることなんです。そしてそのうち藤沢地域に関わるものとしては、村岡郷宛てや江ノ島宛てのものなど、現在のところ合計6点が確認されています。こうした点からは、禁税を受け取った地域に暮らす人々が、言ってみれば豊臣方の安全保障を望んだっていうような状況を示すとともに、この1590年の4月というのは、秀吉が小田原城を包囲してごくごく間もない時期ですが、すでにその時期にこの藤沢地域も事実上豊臣方の制圧下にあったものと考えていいでしょう。さらにこの金税を受け取るためには、実はただではもらえませんで、非常に多額の金品を必要としたんですが、藤沢地域の人々もその自らの村村落を占領軍の乱暴狼藉から守るためには、言ってみれば背に腹は変えられぬといったところでしょう。多額の金銭を払ってでもこの金税を受け取ったということですね。
藤沢もいろんなことが起こったんだなということ、 分かってきますね。本当にこうたくさんの人たちが関わって、いろんな人たちが住んでいたということも分かりましたし、そういった大きな戦いの後には大きなことが動くということもやっぱりね分かってきました。さあ1ヶ月にわたりまして、その戦国時代、そして藤沢の戦国時代ということでいろんなお話を伺ってきましたけれども、ラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、今日は最終回ということなのでメッセージいただけますでしょうか。
はい、戦国時代に限ることなくですね、この藤沢地域には非常に豊かな歴史が存在していて、またその様相を現在にまで伝えてくれる大切な資料というのを藤沢市の文書館では収集保存してます。またそうした豊かな歴史の一端を皆様に広く知っていただくために、さまざまな書籍や雑誌が刊行されています。そうした一環の中で、今回私が藤沢の戦国時代というブックレットを刊行させていただきました。戦国時代のこの地域がですね、どのような様相にあったのか、またそこに住み暮らした人々の姿がどんなものであったのかといったような点をぜひご理解いただいて、戦国時代のこの地域に思いを馳せていただくため、ぜひこの藤沢の戦国時代を実際にお手に取っていただき、ご一読いただければ誠に幸いですし、ぜひ一家に一冊藤沢の戦国時代をということでお願いできればと思います。
もうこの戦国時代をもうこの1ヶ月でぎゅっとまとめていただいて、先生お話を伺いましたけれども、だからこそもっとちょっと知りたいかもといった方たち、きっとですね藤沢市民の皆さんの中でも多くいらっしゃると思いますので、今ご紹介がありました藤沢の戦国時代というですね本、ぜひね手に取っていただいて、改めて歴史の重さ、そしてこういった戦いがあった後に私たちがいるんだということを、ぜひですねもっともっと皆さん肌でね感じていただければと思います。さあ今月はですね藤沢の戦国時代をテーマにお届けしてきました。もう本当に分かりやすく、そして楽しいお話を聞かせていただきました。青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋淳也先生に、今月はたっぷりとご協力をいただきました。先生ありがとうございました。
4回にわたり本当にどうもありがとうございました。